皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは、NSP ウェルネスラジオ、今日はですね、2019年平成31年2月20日の水曜日に、東京都、八重洲からお届けしたいと思います。今日はですね、理事会の後にこうして収録しておりますので、まず、出演者をご紹介いたします。藤原理事長、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、三上理事、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、そして山中理事、はい、よろしくお願いいたします。で、テーマを、どうしようかと思ったんですけども、理事会が2ヶ月ぶりでしたので、お久しぶりですということで、近況報告をざっくばらんにお話したいと思いますけれども、はい、どなたからいきましょうかね。
どうですか、
指名が、
なんかお芝居もおやりになると伺ったんですが、
出してき
なんか源氏物語を演じられるということで、ちょっと今日はその話がメインじゃないか
と。そうですね、はい、2年ぶりぐらいに舞台公演ですね、
山中さんの舞台公演、はい、
3月の7日から12まで、ちょっとすみません宣伝みたいになってますけど、
7日から12まで、
はい、で
去年、何日ですか、
去年の、夏に僕なんか普段僕やってるところで、なんか1日だけの日替わりゲストで出たんですよ、うん、
はい、
それ5分ぐらいか10分ぐらいの短い、そのなんかその日だけ日替わりで、あのいろんな人が出たんですけど、1日だけ出た時にたまたまそれ出た終わった後に来てたお客さん、まあ、あの関係者の知り合いみたいな方が、ちょっと山本さんなんか3月の舞台に合いそうなのがあるからなんか主催の人に会ってみませんかって言われて、
出てみないみたいな、
それでなんか新宿で会ったんですよ。でなんかその場で僕のなんかそう商売とか見たことないのに、3月じゃあお願いしますみたいになって、
そこでですか、
はい、
で何をやるのかまず教えてください。
あ、そうですよ、舞台、
そうですね、で、はい、なんか源氏物語の雲隠れっていうショーが、
はい、
実際のリアルな、はい、その紫衆が書かれた源氏物語の中に、
はい、
雲隠れというショーがあるんですけど、そこはタイトルしかなくて、
はい、
中身が見つかってない
ですよね、
まあ、そこをまあ題材にしたもので、要はその、まあ、自分たちその雲隠れを描いちゃおうと、
現代劇ってことですか。
一応設定ではその、うん、源氏が死ぬところだろうと、
はい、
でそれをまあ現代とその当時をミックスした感じの作りになっていて、
なるほど、
あの完全に昔を再現するっていうことでは
ないわけですよね。
で、まあ、そういう衣装でも出るんですけども、
で山中さんの
役は、僕の役がなんかその中に出てくる唐の中将という、
すごいね、
なんか
ね、はい、なんかチラシの当然主役は源氏なんですけど、うん、
その次じゃない？
次なんですよ。
うん、
こんな
どうしたの？
お話
どうしたの？
はい、それをちょっとしていただくことになりまして、今毎日稽古を夜やっておりまして。
長い芝居なんですか？
2時間ぐらいですかね。
2時間、
ちょっと普通小劇場って2時間、1時間50分ぐらいがちょうどいいっていうか、うん、40分か50分ぐらいが、はいはい、まあ、見ててちょうど、映画もそれぐらいが多いじゃないですか、集中がちょっとできない、うん、2時間弱ぐらいなんですけど、うん、ちょっと長めで2時間ぐらいかな、
はい、へえ。それを7日から毎日、
そうですね、ただ一応僕の役ダブルキャストなんで昼夜とかあるんですけど、どっちかは1個くなる
で、ね、うん、毎日だから、
はい、
飛んだり跳ねたりするわけ？
飛んだり跳ねたり
しないです。
いや、その盾とかさ、
ないです、
それないの？
ないです。
でも
平安時代ですから、
所作は
多分姫君は大変ですね、こう、
あ、
うん、
あ、はいはいはい、
あ、あんまりなんか、
でも着られるわけですもんね。
そうですね。でもなんか脳死ってなんかこう、
うん、分かりますかね、あの浸透式のような
ですね、はい、なので、うん、割と男はそうでもないっていうか、
あ、女性より
は女性はこうやりますけど、うんうん、はい、そうです
か。基本的には恋愛をやるわけでしょ。
そうですね、まあでも源氏がやっぱ基本的にメインなんで、ね、うん、
でもそこに通って
僕はなんかそんな恋愛事情はそこにはないんです
けど、あ、そうなんですか。
言っていいですか。
すい
ません。なるほど。
でもそのなんだっけ、ね、プロデューサーエージェントなんか、
エージェント
声かけてくださった
、あ、そのなんか劇団主催の方、
あ、そうね、はい、それあれじゃないの、山中さんのその高貴なイメージが。
マジですか。
特徴じゃないな。なかなかすごい。
だって今までのそのどんなことされてたんですかとかお聞きする前にってことですもんね。
そうです。一応なんか、ま、昔こういうのやってましたとか、そういうのはこうなんかプロフィールっていうのか
な、ポートフォリオみたいな。
ただ別にそういうなんか写真があるわけでもないし、ただちょっと同じところでずっとやってたりすると、まあなんかいいかなみたいな。
なかなかできないよ、党の中将なんてね。
でき
ないです
よね。役回ってこないよ、それは。
そうですよ。そうそう
そう。それはしっかり勤めていただいて。
そうですね。
都内ですよね。
中野です、
ね。中野。
はい、中野の、はい、
あれ、いつものとことは
違う。いつもは下北沢なんですけど、今回は
中野で。
いつもやってるところの団体とは全然違うところでやりますので、うん、ちょっとまあ、そう、ぜひ来ていただければ。
風邪をひかないように。
そうですね。
あ、そうそう、今流行ってますから。
インフルエンザとかなっちゃうともう、ね、
大変ですよ。
大変ですよ。
くれぐれもお気をつけになって。
そうそうそうそう。
すごいのがなんかほとんど女性なんですよ。
あ、そう。そうでしょうね。
いいね。
いいね。
僕だけなんですよ、ど
こ。え？
あ、そうなの？
俺、源氏も女性が演じられるっていう。源氏も
女性、宝塚っぽい感じで女性が。
あ、そう。いいね。
そう。で、そう、姫君が3組あって、うん、そのうち一つは男性が女性をやるっていうのがあるので、まあ一応男がいるんですけど、その組だけは男性が女性を役をやるという組がありますが、いわゆるなんか本当に、まあ、源氏以外では男役っていうのはその東の中将だけで、それは男の人も僕だっていう、僕でまあ申し訳ない、WKさんも申し訳ないですけど、
はいはいはい、素晴らしい。
いやいや、これは、ね、いいチャンスをいただきましたね。
そうですよ、
いろんな意味でいいチャンスで、
春も
これからの人生に、ね、幕が開くようにね、
ように
頑張っていただいて、
はい、これなんかちょっとお知らせをいくつかしてたら、うん、あれ山田さんってなんか藤原さんとの社員じゃないんですかって、いまだにやっぱそういうふうに思われてありました
ね。なるほど、なるほど。はい、
そういうことを、まあ、頑張っていただいて、
そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん、
はい、すいません、はい、なんか宣伝
の
時に、いえいえ、
じ
ゃあ三上
さんに、はい、
はいはい、そうね、そういう華やいだ
話題は
ないんですけどね。そう、まあ、ちょっとその最近こうレクチャーするような場面がね、いろいろあって、そのお役所の人向けに話をするとかね、あと学生向けに話すとか、あと地元の商工会議所向けに話したりね、あとまあその NSP でね、今週末話しますけど、まあそれぞれテーマが違うんですけど、ね、やってて思うんですけど、やってない人多いんだよね。
やってない
人、やらない人っていうかね、
やらない人、
うん、そうだから、そのまあ自分でリスクを取ってやる人っていうのは本当に少ないね。で、まあ、地域こうしてらっしゃるってみんな思うんだろうけど、うん、まあ、年長の人だったらね、どうせお金余ってて死んだってどうしようもないんだから、金出しゃいいじゃんと思うんだけど、はい、口しか出さないね。うん、本当によ
くいる、
お金出さないんだよね。
よくいる、
あれね、彼らも若い頃そのようなこと言ってるらしいんだよ。
うん、あ、上の方に、
そう、年寄りは、はいはいはい、なんか文句ばっかりって感じで言ってたのにね、自分で、ね、
いざ自分が
全くそうなんだよね。あと、まあ若い人でもその、うん、まあ、お金じゃなくて、じゃ時間とかね、
はいはい、
体張って、はい、応援しますとかいうのあればいいんだけど、 若くても結構言うことは言うんだけどね、うん、だったらやったらって言いたくなる、ね、
お話をするんです。
本当になかなか動く人少ないですね。で動いてる人ばっかりにやっぱりね、そうするとね、そういう人、まあ、目立つからね、
はいはい、
そうすると今度こういうのをやるんでね、ちょっと、募金 してくれませんか。いやだからさ、こっちは忙しくやってんだから暇な人から金取るって思うんだけどね。そっちは
なんか
役割分担でさ、やってほしいと思うんだよね。
そうです、役割が、
その辺が、でもさっきね、この前段でやり取りしてた時に、はい、あの NSP も、割と会員が増えていきたい話がありましたけど、まあみんな勉強に来てるのか、何、か具体的にやりたくてそのためにちょっと勉強してね、
はいはいはい、
どうなのかなと思うんだけど、なんかな、みんなアクション起こしてほしいなと。
一歩前へ、
まあ、逆にそういう意味では、あの皆さんがアクションできるような風な、なんですか、こう
場を、
ね、まあ、僕らも作るとか、そういう方向にしていきたいな
と、お話はされるんですよね、その人たち、そのこう動く前のこの、
結構ね、あの語るのはいるよ。
でやったらみたいなところ、
まあやっぱりあるタイミング来ないと動き出さないところがありましてね、まあ、やっぱり思いをこう募らせていかないとね、でだからまあそれがなんか喋ってるばっかだとそのうち物足りなくなる時があるんですよね、そこでなんかね、こう動くとね、うまいすんだね、
確かに、
そこまでいかないとなかなかね、こう足一歩出ないことあるんですよ、それまではまあとにかく継続的に、
はいはい、
人と会って話したりしていかないとね、
そうですね、なるほど、はい、ありがとうございます。では藤原理事長、
ですね、まあ、私はまあいろんなところにお電話しておりまして、いろんなことやっておりますが、やっぱり一つはこう安倍内閣でやってきたような、
はい、
こうなんて言いますかね、この上が一方的に何か下に物を言うとか、
はい、
いうようなやり方に対する批判がものすごい強いね。それはあの自民党内の人だってはっきり言うからね、そういうことね、だからもう完全にあれ自民党も互い緩んでんじゃない、大企業もそうですよ、 NHK だってそうだよ、
出ますね、いろい
ろ、なんかねこっち聞いててびっくりするようなこともよくありますよ。で次どうするのって時に、まあいろいろ考え方あるんでしょうけども、世界の流れはね、やっぱ社会主義なんだね、
社会主義、
あの昔のソビエトのようなマルクス・レーニン主義ではなくて、
はい、
社会をみんなで良くしていこうというね、
はい、
そういうのはですねどんどん潮流になってる感じがしますね。アメリカヨーロッパも超そうだしね、日本も、まあ、元々日本は我々ロハスとかやってたしね、観光とか健康とかやってるから、
はい、
持続可能性高い世の中とかやってるから、まあそういう人は確実にいるんですよ、
はい、
でもそれがなんか広がってきた感じがするな、
どんどんと、
正直言ってもうね、あ原発終わりだっつうんだよね、正直言ってこの原発も本当終わりらしいんですよ。でだからまあ原発やった連中だって本音のところでもう終わりだと思ってて、
はい、
どう終わりにするかだよね、
うん、
そうするともうこれ本当に再生エネルギーとかさ、ね、いろんなこと本気でやっていかないとどうしようもないわけだし、
ね、そうですよね、
やっぱこう話だけなくて現実はついてきたんだね、本当に。それからやっぱ技術なんかでもさ、電気自動車の技術なんかもいろいろやってるしね、
はい、
からブロックチェーンみたいなの始まったでしょ、ブロックチェーンだったら何、三菱 UFJ 銀行がやるとか
言
って
ついに出ましたね、
ね、だからあんな完全に横型のネットワークの話ですよね、銀行がだって円じゃなくてこの自分たちの子供銀行券みたいな一生懸命使って入ってるわけで、要するにそういう意味でしょあれね、
はいはい、
三菱銀行のコイン使ってください、JP モルガンのコイン使ってください、
はいはい、
それもう円よりこっちがいいですよって言うんだから、それあんた革命みたいな話よ、
ね、
昔のな通貨偽造罪でみんな逮捕だな、でもそういうこと本当に起きてるわけよね、そしてやっぱりみんな見てるのはこう社会の運営なんだね、社会をどうしようかってことで、だから一人が社会のために、社会が一人のために、
はい、
いよいよ本当にその時代だと思いますね。
そうですね、
ですからまあ我々の NSP もですね、
はい、
いよいよもうそういう動きがはっきりしてきてるから、
はい、
まあその皆さんの思いをね結集するできるようにね、まあ、高畑方面で行動しなきゃいけないし、
はい、
最近またあの対談やってますよね、
はい、
あれ、いろいろこうやってきたんですが、最近結構出たいっていう人いるんだよね、
出演希望
あのね、これ今までのメンズじゃね話にならないと、 もうね、二軒屋ばっかりとかね、こう頭古い人たちばっかりとかね、はいはい、凝り固まった人ばっかりでね、これじゃあ嫌だっていう人結構いるんですよ、
はい、
でメディアってややこしいとこだからね、あのスポンサーついてやるメディアなんてもらう ね、ろくなことないからさ、はい、だからこう本当にこう思いをね、
はい、
こう語りたいって人いるんだよね、
はい、ああ語りたい人、
だからそういうことを言えるメディアって世の中もなくなってたんじゃない、
う
ん、
そうですよね、
面白いですね、だからこう本当なんかね、いい人いたらどんどんまた語っていただろうと思うんですけども、
はい、
やっぱ確実に世の中変わってきたと思いますね、
はい、
だからまあそういう動きをね、我々こう後押しすることは大事だなと思ってますね、
ありがとうございます、
お疲れ様でした、
しか、私、
はい、
私の近況、私の近況報告は
あれ言わないといけないよ、
何ですか、
え、ボロクチェ、
いやいやいや、それはまだ、
あ、そう、
どうなるか分かんないですから、それは次回にします、
そう、
はい、
なんかあれですか、取っておき
の
話、
いや取っておき、いやそれはまだ緊張するのでやめてください別の機会に、
はい
、はい、じゃあ別のお話、私のお題は、はい、理事会でも報告しましたけれども、たまり場が本当に交流が認定の、あ、ごめんなさい、認定じゃ、公認のたまり場同士の合同とか交流が今すごい盛んなんですけど、それと同時に山中理事も非公認のたまり場されてますけど、会員さんが、自主的に非公認のたまり場結構いろいろなとこで、うん、動き出しているのをすごく事務局でも感じてまして、うん、私もメンバーに、なってますが、一つはですね、東京の会員さんが、まあ、多いんですけど、その方たちで、美味しいものを食べて楽しむ会のようなたまり場ができたりもしてます。でそこには会員さんも、私たちの30代の人たちが多くて、一人の人はですね、最近会社になってくださった方で、北海道で農業をしてるんですけど、冬場は関東に来られて、で関東で、なので NSP の勉強会を毎月来られてたんですけども、また春になりますので北海道に戻って農業されるので、なので今度は北海道に美味しいものを食べに行こうっていうことを、はい、したり、いろいろやっぱ知っていってみてあってよ、
はい
はい、NSP でもいろいろな、方面から今期はやっていきたいと思いますので、はい、はい、ということでですね、
はい、
ここで新たな出演者を、はい、
はい、
安倍理事が来られましたので、
本当に申し訳ございません、遅くなりました、
よろしくお願いします、はい、近況報告を皆さん、はい、してましたので、はい、ざっくばらんで、
まあ、近況報告も言いたいことで、
はい、いきなり振られちゃったんで、本当にすみません、あの、はい、遅くなって申し訳ないんですけど、はい、まあやっぱりですね、ちょっとどういう話今までなさってたかわかんないんですけど、はい、まあ藤原先生にもね、また後でも聞きたいんだけど、本当に大変なことなんじゃないかなと思ってまして、
世の中厳しく見えます、
見えますね、やっぱり中国は相当やばいんじゃないですかね、と思って、
やばいよ、だから中国と商売してるところとかも本当に悪い影響を受けてるところですよ今、
やばそうですよね、
うん、思いのほか落ち込み大きいのがね、よく聞きますよ、
1月18日の日経新聞に、うん、日本電産が、まあ、下方修正して、うん、でそれは金融の人たちはね、あんなもん株価ちょっと戻したから織り込んだなんて言ってんだけど、でも永森会長は経営者の感覚としてね、50年やってて、こんなの初めてだっておっしゃってるわけですよね、うん、だからやっぱり何かが起きてると思うんですよね、
リーマン級を想定して私は考えたと言ってましたよ、永森さん、
あ、やっぱりね、だからやっぱり経営者の感覚ですよね、
そうです、
だからそこがリスク管理なんだろうけど、だからそれがやっぱり一斉に行くと、これ円高も相当いくね、アメリカ、中国叩いてメキシコ叩いてから、じゃあ次日本じゃないかということで、まあそうするとこれどう考えても円高もいくでしょうし、自動車業界もめちゃめちゃ叩かれるとして、それもう本当うちなんかは中小企業がお客様なんで、のんびりしてる人まだいるんですよいくら言ってもね、いくら言ってもまあまだ今いいじゃん、まあぬるま湯じゃんみたいなね、ゴルディロックスなんですよ、だからまあそれがね、本当危機感持ってやらなきゃダメですよっていうようなことで、まあなんだかんだ少しはその私の周りもざわざわバタバタしているわけなんですけど、でも本当にこの NSP の趣旨考えたら、やっぱり 中国ダメになりました、倒産しました、ダメになりましたってわけいかないんでね、やっぱりそれは前もっていろんな情報発信もせないといけませんし、なくなっちゃったら日本再生どころじゃありませんからね。やっぱりその基盤をしっかりと、やっぱりまあ先生はね、前から藤原先生は前からもあのずっと情報発信なさってるんだけど、やっぱりそれをもっとこう広めないかんと思うし、あのいざもう嵐が過ぎ去りましたっつってね、でまあそれでみんな一緒になって流されましたとはいかないわけですよ、はい、ですからやっぱりそこを、私のできることはまた情報発信、 今も自分でもやったりですね、私の NPO の方でもやったりしているんですけど、はい、まあ、NSP でもまたそういう場ですよね、はい、その場をぜひ作って、いければいいんじゃないかなということですね、
はい、
まあ、本当にね、はい、リーマン級とか、まあチューリップバブルだとか、うん、あるいは日本世界大恐慌とか嵐っていうのはね、やっぱりねすぐまた吹き荒れるんですよね。
そうだよね、う
ん、で嵐はね一回やめても嵐は戻ってくるっていうことなんですよね、はい、これ分かりますか、はいはい、嵐は戻ってくる
あれ生前継者みたいな人どうです、元気ですか、
はい、二極化ですね、私の見た感じですね、
そう、
はい、私の見た感じ二極化、どうです、
うん、僕らの私なんかね、町づくりとか そんな業界見てると、そうだね、あの
元気な人元気ですよね、
うん、なんかね全然こう世の中変わってるのに昔風のやり方をしていてね、まあそのうちいい風吹くよなんて言ってたから今度違う方向から風吹いてくる
おっしゃるとおり
山田さんなんかどう、その IT 業界とか青年経営者の人たちは
結構割と、僕らは割となんかいい感じで
仕事ある
そうだから元気なグループなん
です、ね、
元気な、逆に大企業なんかの人たちは大変なんじゃないの、
う
ん、
そうでしょうね、
話聞くけどさ、
なんかやっぱ新しい子でやってる人たちはまあ割とこう増えてて、多分結構昔ながらの IT でもこういろいろありますよね、うん、こうちょっと古いところというかこう硬いところっていうのが結構きついかもしれないね、なんかね、う
ん、前に行くかなんだね、うん、
と思いますよ、
求人が全然違うんですよ、そのうちだとやっぱり学生たくさん応募してくれるんですよね、あの、まあ、そんな町ほだが少ないですけど、はい、去年の今頃ね、あの会社訪問で試験受けたのは大学生で20人以上いたのね、
はい、
そこから1人しか取んなかったんですけど、県内の同じ業界だとね大体あと60社ぐらいあるんだけど、
はい、
一人も来ないってい
う、一人も来ない、
ほとんど、うんうん、あのそれコネがあって来たっていうところの会社はあるけど、他はね一、はい、人も来ない、う
ん、求人出しても
そう、
うん、採用がゼロじゃなくて応募がゼロって、
そうそう、
ゼロじゃん、すごい、
20人も
来ない、素晴らしい、やっぱほら企業の
うちで断った学生を分けてあげたいな
って、19人ですね、19人を、ね、
ホワイト企業、茨城市のホワイト企業だから、
そうですよ、そう
ハピネス企業です、
ハピネス企業だね、
いやでもまあそういうわけでいろいろ大変なところあるんだけど、
なるほど、
いやそれはすごいですね、
まあでもいろんな意味でこれね、世代交代時期ですよね、
世代交代、
うん、安倍さんたちのね、
はい、
世代段階世代のその下ですよね、
はい、
あのあたりってそろそろだんだん引退に向かってくるんじゃないですか、時代変わってくるとやっぱりそのね新しい感覚を持った人じゃないとできないんですよ、うん、もうほら新自由主義でもないしね、それからやっぱりこう大企業中心主義でもないからさ、こう自律的に行く人じゃダメで、
はいはい、
やっぱりその経営者もあんまり年いっちゃうとさ、はい、もうこれで私ゴールだわって感じになっちゃうね、完全に守りに入っちゃうね、
あ、経営者があ
るいはなんか自分の業績ね、過去の業績を守り通すことだけで向きになったりするわけよ、
向きになる、
そうなんだよ、だからもう良くないんだよね、
そうですね、
これやっぱりある程度柔軟性がある人じゃないとこういう時で経営できないから、
確かに、
でやっぱりなんか私はね世代交代だと思うな、
そうですね、
ここは重要な世代交代だと思う、うん、どんどんだから若い経営者をね、
はい、
こう押し出していって、はい、まあ、共に学び共に行動するというのが大事だと思いますね、
そうですよね、うん、確かに、
だその人材ですよね、
人材
がいるのかどうかっていう、
うん、なかなかたくさんいるようにはあまり見えないんで、やっぱり少しずつこう掘り起こしていくと、で広げていくと、感化していくと、
そうしかないですよね、で
また風を吹かしていくと、うん、いうことしかないですね、
確かに、いろんな方向から
そうそうそうそう、だからまあとにかくね、みんなそれぞれこういろいろ思いはあるんでしょうけども、
はい、
まあ、時代の流れってのもありますからね、こう時代の流れの中でどう実現するかと考えていかないと、うん、いきなりリッチになりたいからと、ね、いきなりリッチになれないね。
なれないですから。
だけどこう、業界なんて見てると、ね、いやーこれは大変だな。
もういや大体業界団体ってろくなことないよね。
で僕らの業界もこの間1月にね、50周年記念式典ってやったんですよ、
はい、
でよ50年も同じメンツでやっててね、だって世の中こんなに変わってない同じ業態だよ、
うん、
ダメじゃん、もうそれだけでもダメなのにさ、もうお祝いなんてやってんだから、もう
そこに参加してる人は
まあ勲章もらった人がいるでしょ、
そう、もう勲章の順番待ちみたいな業界団体ってそういうとこはあるから、どうしても年長の人がねやりたがるんですよね、
なるほどなるほど、
もらったら引退とかね、もらうまでは頑張っちゃう
なるほど、
だから採用もあれですよね、あんまり人手不足だって調子込んでると、うん、急に人余っちゃったりする可能性ありません？
いや、そうだ、そうだと思うんだよ、うん、なんかさ、いきなりさ、1000人単位のさ、リストラの話がね、うん、新聞出始めたじゃない、
うん、
あれ、ね、リーマン のそうだよ、その前のさ、99年ぐらいもそうだったよね、うん、一気になんかさ、職場に人が溢れちゃった時期ありましたよね、
うんうん、
危ない人だから、
そうですよね、
最近すごいですよ、
ね、うん、だから三上さんとかそう絞ってね、優秀なの一人だけでしょ、
う
ん、
で
も他のね、うちの
近所 ね、そのやっぱりこの公共事業っていうのはバブルが崩壊してから大体ね 7,8 年ぐらいまで下支えがあ
って、はい
はい、ピークっていうのは平成 7,8 年なんですよ、ぐっとずれてるんですよ、そこから 10% カットとかね、だから本当にぐんと減ったんで、そうすると20年間ぐらいろくに採用ができなかったんですよ、
あ、まあ、
どの会社
か、
そうするとね、はい、40歳以上は いるけど後ろにいないと、だからもうこの 7,8 年割とこう定期的にちゃんと取って、一時的に人が増えてもみんな卒業されちゃったんじゃないいないでしょ、
そうですよね、いないです、
であとその技術を伝える時間も必要だから、
それがすごいんですよ、
計画的に取るようにしてるんです、
素晴らしいです、普通のうちの地元の建設会社とかはね、そうやってそういう計画性ないんですよ、だから今人手不足で来てくれたら何でも取っちゃうの、嘘じゃなくて、で20人来たらもう うちはいい会社だって20人取っちゃうの、それで結局人を生かせないんですよ、人を生かす経営ができないんですよ、
金が余ったら会社買うし、
おっしゃる通りです
まだいるよね、そういうタイプの経営者
ってね、利益出ちゃったからちょっとベンツから買うか
そう
だから
一時的な、
いやだからこれ国立競技場なんかも出来上がってきたら逆回転して人余っていくんじゃないかなと思ってるん
ですよ、ね、思うよ、うん、だからちょっと気をつけなきゃいけない時だよね今ね、
そうですね、そうですね、ではいろいろ話がつきませんので、はいはい、そろそろ皆さんも、はい、ありがとうございました、また来月、はいはい、よろしくお願いします、
ありがとうございました。